皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。1月28日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は新自由主義と新保守主義を超えた体制はということで、今日はもう一つの番組と一緒に新自由主義と新保守主義の後について考えてみたいと思います。新自由主義も新保守主義もですね、もうその行き詰まりは完全に見えてきてるわけですが、体制として考えた場合ですね、この二つの体制というのはやはり世界大で、英米が地球全体の経済を支配するというような、まあ発想から広がってたもんですね。ユダヤ人も確かにいますけど、ユダヤ人はまあ、駒使いみたいな世界で、ユダヤ資本の大きさよりも、それアングロサクソンの資本の方がはるかに大きいわけでありまして、アングロサクソンとか昔で言えば王族の類ですね。まあこの人たちが、まあ70年代あたりで完全に行き詰まりまして、資源ももうないと、油ももうないんじゃないかと、どうすんだって話になって、まあ、結局その、第二次世界大戦で勝った時の連中も自信喪失していくわけですね。自信喪失していった時に、まあ、この鬼っ子みたいなですね、この新自由主義者と新保守主義者が、アメリカから、シカゴあたりから台頭してきましてですね、まあ、気がついたら世界を覆っちゃったと。まあ、これで30年やっちゃったということなわけですね。だからま、大体がまともな人は入ってないわけですよね。この二つの体制やってるのはまともな人は入ってませんから、まあ、ひたすらぶっ壊しに明け暮れてしまったということなんですね。で、そもそもこの世界の運営は、まあ今までどのように行われたかでありますけども、それは例えばですね、イギリスの王室だとか、まあスイスの、いわゆるそういうね、世界を見てる銀行から見れば、世界というのは蛮族の集まりなんですよね。本当に野蛮な蛮族の集まりでありまして、何して貸すかわからないわけですね。まあ金を普通に、普通にみんな生活して、投資やってお金は稼いでるだけならまだいいんですけども、無茶苦茶やってバブルで潰すやつもいるしですね、いい気になって戦争を始めるやつもいるしですね、まあデタラメ放題やる国家現象も出てきますしね。まあとにかくそれはですね、想像を絶する世界があるわけですよ。表の顔と裏の顔、国の表と国の後ろは全然違うなんてことよくありますしね。例えばアフリカの国に行くとですね、その国の貿易赤字よりも、なんか、その国の累積債務よりも、その国の、指導者の持っている財産の方が多かったりしますからね。それぐらいのことは昔から当たり前にあるわけでありまして。ですから、この、世界を運営するっていう、この舞台裏から見てると、まあ、それはよく今までここまで持ってきたな、っていうぐらいのもんじゃないかなと思うんですね。で、それはなんかこれから先、そんなに簡単に改まるとも思えなくて、やっぱりこの人の生き様でありますから、まともなやつあればひどいやつもいる。で、この体制を運営するってことになると、特にひどいやつの問題が出てくるわけですね。まともな人たちはそれはまともですからまあいいんですけども、こうひどいやつが午前ひっくり返しに来ますから、まあこれをどう止めるとか、あるいはその被害をどう救済するかっていうところが、世界の体制の非常に重要なところでありまして、ですからこの前向きに投資する部分はともかく、その後向きの後始末ができるかどうか勝負なわけですね。で、これが今完全に失敗したわけですよ。世界中難民が溢れ出しちゃった。それからそのテロが止まらなくなっちゃった。もうこれがですね、一つ後始末の大失敗で。で、もう一つはその金融の不良債権ですよね。デリバティブの大損とかですね。あれがもう収拾つかなくなっちゃって、経済が止まっちゃうわけですよ。まあこうやってですから今の体制というのは、やりたい放題の後始末についに、全面的な失態をきたしたわけですね。で、ここは全面的な失態をきたしますと、まともなところまで潰れていくわけですよ。平和な国までですね、だんだんこの戦争に脅かされていったりね、景気のいい国まで不景気になってたりして、全般的にこう、全部潰れていってしまうわけですね。ですから、本当にこの何もないという状況になっていくわけです。皆さん、ラビバトラーの本って読まれたことありますかね？ラビバトラーの本は、ライバトラさん、最近あんまり目見えませんけども、面白い方で、前から社会循環論を言っておられるんですね。例えばまずはじめに学問の時代が来る。 学問の時代がずっと行きますと、みんな豊かになってきますから、そうすると富者の時代、富んだ人の時代、財産を持った人の時代が来る。で、しかし財産を持った人の時代は必ず最後腐敗してくるから、今度は武力を持った人、武人の時代が来るんだと。で、武人の時代が来ると全部これ崩壊してしまいますから、次また、理念って言いますか、学者の時代から始まる。これが、ラビさんのこの社会循環論なんですね。私これ本当にその通りじゃないかなと思うんですね。で、日本は戦争しませんけども、例えば企業の中とかね、社会は実に乱れて、もう人がクビになったって平気なもんだしね。言ってみればこう、相争う状況じゃないですか、日本の国の中もね。世界はもちろんそうだし。だからこう、今、どういう状況かっていうと、この武人が暴れ回って、全部ぶっ壊してる状況なんですよ。戦争もそうだし、それから企業の中もそうですよね。というかぶっ壊しが進んでるんですよ。で、このぶっ壊しが進んで、もうこの間だとみんな何もなくなっちゃうっていう状況でしょう。これ立て直すのが実は学問の力なんです。別に学問ってですね、東京大学とかですね、ハーバード大学とかそういうこと言ってんじゃないんです。どうやって生きるか、生き方、考え方、理念、それが立て直しの最初の原点なんです。皆さんもそんなことありえないと思うかもしれませんね。全部ぶっ壊れた後ですね、こんな腹が減って絶望してる時にですね、そんな思い一つでね、立ち直るもんかと。理念だとか、そんなですね、一銭の金にもならないようなものでですね、この崩壊から立ち直ることありえないだろうと皆さん思うかもしれませんね。いや、しかしそれは全くの間違いで、それしかないんです。例えばチャーリー・チャップリンがですね、かつて映画の中で、大恐慌当時の映画をね、やった時に言わせてますよね。想像力と勇気と、それからわずかの金があればいいと。ね、それがあれば生きていけると言ったじゃないですか。まさにそうなんです。あん中でやっぱりこの想像力はすごく重要なんですね。こう、どんな未来になりたい、作りたいか。どんな未来に自分はいたいのか。これをやっぱりまず思う。そこからなんですよね。で、お金は今日食いつなげる部分があればなんとかなる。で、あとは勇気を持って行動しようということで、あれ全くその通りですね。それから例えばその、明治維新の時の日本だって、何もありませんからね。イギリスから、関税をね、税関の関税を型に借金して、あれで鉄道敷いたりしてるぐらいで、まあとにかく大変なもんですよね。一つ間違えれば全部国取られちゃうぐらいの非常に厳しい状況で、日本も運営していくわけですよね、あれ。ですから金はないわけですけども、まあ、想像力と、勇気はあったでしょうね。明治の人たちっていうのは、想像力と勇気はあった。それから戦後はそうですね。前にも、このラジオでも紹介したことありますけども、昭和21年、戦争の翌年、東京都が作った映画に20年後の東京って映画があるんですよ。まあ、その一部はインターネットの YouTube にも誰かアップしてますけどね、これ非常に興味深い映画で、焼け野原の東京をですね、上空から、まあ、映画で撮って、我々には大チャンスが来てるって言ってるんです。冒頭のところで。焼け野原を見て何が大チャンスだと思うかもしれませんが、これから我々がその新しい街づくりをできる絶好のチャンスが来たんだと。我々が言う新しい都市計画とは、その高層ビルが乱立するようなそんなブルジュア都市ではないんだと。我々が言う、その新しい未来とはこんな東京のことを言うんだっつんで、理念。それから実際戦略、計画まで非常にわかりやすくですね、40分ぐらいだったかな、45分ぐらいかにわたって解説してるんです。本当だから、想像力なんですよ。お金もほとんどありませんからね。で、勇気はありましたね。とにかくやっぱり戦前の忌まわしい、軍国主義者が全部一掃されましたから、表舞台から一掃されたんで、抑圧する奴がいなくなったわけね。抑圧する奴がいなくなればですね、そりゃ、すっきりしますよね。ですからそうやってこの想像力をもとに未来を作る人たちが出てくるわけですね。やっぱりそういう世界なんですよ。結局その富というものはですね、一人でそれをね自分のものにしたって富を作る人がいなくなってしまったら何の価値も持たないですね。株券持ってたって会社の社員がみんな辞めちゃったらその会社なくなっちゃうでしょ。それからなんかね、金を持ってたとか、まあ、金ぐらいなんとかなんかしませんけども、例えば、ドル持ってたとしてもですね、ドルの価値がなくなったら単の紙くずじゃないですか。まあ、そんな感じで、 もう昔からですね、その財産と称するもの、あれ、もうなくなってなくなって時代が変わるわけね。で、金ってのは不思議なもので、あれ本当にですね、俗っぽい人の手元には最後残らないんですね、あれ。あれ本当不思議でですね、なぜそうなのかよくわかんないんですけども、その、金ってその何千年も前からずっとその、まあ、3000年ぐらいですかね、通貨として使われてるんですが、不思議とあれですね、金で最後救われたって話はですね、あるのはまともな人だけなんですね。悪党が最後金で救われたって話は聞いたことがないですね、あれ。なぜか悪党は金と縁がないんですよ、あれ。本当に不思議なことで。だからよくですね、そういうこと知ってる人は金は持ち主をちゃんと選ぶんだと言ってますが、私もそれはなんか同感ですね。不思議に金ってね、持ち主を選んでまして。だからなんかその次の再生のために使うんですね、あれ。ええ、再生のための原資としてみんな、あれ使われるんですね。だからその、大混乱の終末期にはですね、その終末でジタバタする連中は不思議と金を手放すんですよね。で、不思議となんかその次になる人の手に集まっていくんですよ。あれは本当にこの世の不思議の一つだと私いつも思うんですけどもね。まあ、そんなこともありますから、すべて財産がなくなるとは言いませんけども、しかしやっぱりですね、金かじってるだけじゃ腹はいっぱいになりませんからね。やっぱりその富というものは、自然に人間が手を加えることによって初めてできるもんでしょう。自然の恵みが最初にあって、この自然の恵みに人間が手をかけることによって初めて、富はできるし、それによって人々は安心して暮らしていくことができるわけでありますね。人間が野生の生物として日々、もう走り回って24時間365日、襲われないように、で今すぐ空腹を満たすようにそれしかない世界にいるのか、あるいは余裕を持って文化ですよ、文化の向上に励むことができるのかどうか、これは人間がしっかりと言ってみれば自然の恵みに手をかけて本来の意味での富というものをですね、作り出すことができるかどうかに全部は変わってるわけであります。やはり衣食たって礼節を知るという言葉があるように、人はちゃんとやっぱりですね、落ち着いて生活ができるようになりませんと、礼節も整わないし、生きる知るの意味もわからないし、文化ということもわからないし、いわんやロハスなんてことはなかなかわからないわけであります。ロハスとかですね、ね、こういう非常に高尚な次元の高い話は、足元で平和というものがあって、そして、ある程度の衣食住ができるっていうことがあって、それでやっと担保されるもんでありますから、その基礎はちゃんと自分たちで作っていくっていうことが我々は必要なことであります。そうすると、どのような体制、名前をつけるにしろですね、この先っていうのはまずそういう富を自分たちで生み出すってことがなければなりません。そうするとやっぱり、それは基礎は農業ですね。第一次産業ですよ。第一次産業があって、その上に第二次産業があって、その上に第三次産業が乗ると、非常に当たり前のことなんですけども、その経済的に自立しようという地域、国は、それぞれの地域、国において、1次、2次、3次の産業をその順番で立て直していくことが非常に重要なことなんですね。もちろんそれは貿易をしないという意味ではありません。鎖国をしないという意味ではない。要するに、1次産業なんてのは場所によって取れるものがみんな違うわけであります。取れる時期も違います。したがって、自分たちで一番、その、ふさわしい、衣食住を作ろうと思えば、まずその地域で一番よく取れるものを取って、で、あと他の地域とそれを交換すればいいわけですね。だからやっぱりその地域ごとに特色を持った衣食住を確立するっていうことが、まあなんとかな、世界が平和になる一つの重要なステップでありまして、ですから貿易もですね、今までは貿易や投資っていうのはどれだけ安く作れるか、安値競争のためのその貿易、投資でありました。ね、だからどの、国に工場を作るかって、所詮はコストだけの問題でしょう。これをやったから最大の間違いだったんですよね。要するに貿易とか投資というのは、その国の良さを引き出させて、その国にしかないもの、その国が競争力を持っているものを、より充実させて世界に広めるためにやるんだという、一番の経済の原則に戻ればいいわけな話で、新自由主義体制下におけるグローバリゼーションが根本的な間違いだったんです。インターナショナリゼーションなきゃいけないんです。それぞれの地域、国の個性を活かしながら横に連携する、そのための貿易と投資が大事だってことですね。それからその、お金とか人の動きはですね、普通は基本的には国の範囲を超えるんですよ。 これからはもうですね、覇権大国みたいなのは出てきませんので、やっぱりその、人とか金はですね、国境を越えてどんどんどんどん、それは移動していくもんだと思うんですね。したがって、そこにはある程度やっぱり、経済圏だとか、いうものが出てくるでしょう。自然とですね、まあ、それは、自分たちで普段動いていく経済圏できてきて、まあ、例えば、南米は南米、北米は北米、アジア、それから、ね、中東とかですね、アフリカ。アフリカも広いですからね、まあ、どのように分かれるか知りませんが、ある程度の地域ごとに経済圏ができていくんだと思うんですね。で、やっぱりこの、それぞれの地域は地域として世界の中で役割というものがあると思うんですね。私はやはり、ユーラシアっていうのは非常に重要な地域の、になってんだろうと思うんですね。ユーラシアの再開発ということの中にですね、やっぱり世界の大きな潮流が見えてくんだろうと思うんです。だから、なんていうのかな。日本はむしろユーラシア大陸の端っこにありますから、辺境の国なんですよ。辺境の国だから貧しいと思ったら一番の間違いで、辺境の国っていうのは質の高い国なんですね。レベルの高い国なんです。だから、その、まあ、若者の世界っていうんでしょうかね。中年期ぐらいに相当する、とにかく量の拡大だとかいう話は、もう我々の世界から離れるかもしれません。やっぱこう日本人の美意識に合わない部分があるんですね。あんまりこういうのっていうのは。だから、スマホをですね、安くいくらで作ろうかとかいうのは、もうなんかあんまり日本人の美意識に合わないかもしれませんね。それは好きな人はやればいいんですが、日本全体を見たら、どうもそれでは国は動かないと思いますよ。やっぱりなんかですね、もう少しクオリティに高いものに皆さん特化してくるんで、結局だから製造業の復権とかいう話をしてもね、こう世界を見てると、なんかこの、戦略の話はよくするんですけども、現場が出てこないんだよね。アメリカにしろ、ドイツにしろ、製造業の現場で誰が作るんですかという話をしたときに、やっぱり最後出てくるの日本だと思うんですよ。日本やスイスやドイツの一部ですね。やっぱ手に、こう、技のない人は、やっぱ作れない。農業もそうでしょ。だからこの今までのやり方の非常に大きな問題っていうのは、この現場の上に、いくらも、いろんなこの、いくらでも戦略乗っけちゃうんで、これも一人歩くして、気がついたら現場がないというね。なんか頭あるんだけど、その足がなかったみたいな話になっちゃうわけですね。だから今後はですね、それはもう、逆転するわけですね。やっぱ足腰があって初めてですね、この世にいられるわけでありまして。だからそんな、空理空論をいくらこねててもですね、一戦にもなりませんですよ。だからやっぱりまず、地に足がついた実力から始めないと。だからお金を持ってれば何でも買えると思ったら全くの間違いで、お金もいつまで価値あるか分かりませんからね。それからやっぱり仲間でやってるとお金持ってったって物買えませんからね。お金があってそうそういつまでも通用するもんじゃないんですよね、あれ。いざとなったら、それこそ戦後の混乱期もそうですが、お金なんか持ってったって食料なかなか手に入れないことはありましたからね。まあそんなこと考えますと、世界の混乱はですね、これかなり大きなものになると言わざるを得ないんですが、まあでもやっぱりもう一回その各地域から、足元固めて、その地域の、3つの産業を、1次、2次、3次の産業を確立させて横に連携するという、その基本は何も変わらなくて、で、その付き合い方の基本は統一のルールに基づいて、世界共通法、コモンローで、共通のルールに基づいて仕事するっていうよりも、むしろ隣の村の人たちといかにね、商売するかという、そういうもっと泥臭い腹を割った話になっていくんだと、そういうふうに理解すればいいと思うんですね。やっぱりこの統一ルールに合う合わないで、こうね、選別するようなことをこの30年間やってみましたけども、それはもうなかなか無理なわけですよ。みんな個性も違いますし、歴史も違うしね。だからやっぱりみんな言ってることも違うし、考えてることも違うわけで、それぞれの事情がありますから、やっぱそこに排除しながら一緒に組むっていうことが大事なんですよ。このたくましさがどうしてもいるんですね。だから、まあ、一言言ったら、たくましい体制っていうのかな。今たくましくないんだよね。勇ましいだけでありまして、足が、こう、宙に浮いてるっていうんでしょうかね。話が勇ましいだけで、実際に全然勇ましくなくて、みんなこの、内向きの発想で、何もしないんだよね。リスクを取らないとか、これが最大の間違いで、やっぱ外向きの発想で実際に歩いてって、たまにはけつまずいてみながらですね、さらに前に歩いていくと、知らない人と話をしてみる。 で、なんか一緒に交渉してみると。このたくましさが非常に重要だと思いますね。だから、やっぱこう、なんつうんでしょうかね。やっぱ当然リーダー交代しますよ。ね、たくましいリーダーに交代するけども、交代した後のリーダーっていうのは、やっぱこう、そもそも分かりやすいってわけでもないし、やっぱり人間として器量が大きいって人になっていくんでしょうね。まあそれは日本人はですね、賢いですからいろんな人いると思いますよ。まあそんな形で日本もやっぱりリーダーシップ変わればですね、新しい体制に出てくる、もう一息じゃないかなというふうに思ってますけどもね。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、新自由主義と新保守主義を超えた体制とはということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。